皆さんこんにちは。親バカゲームミュージアム、パーソナリティ兼ミュージアム館長のコロです。本日はですね、館長の好きな話をするコーナーに、ゲストをお招きして、ダバなし形式でお話を進めていく回となっております。まあ、何の話をするかはひとまず置いといて、まずは今日クエストに来ていただいている方を紹介したいと思います。じゃあ、お入りください。
ガラガラガラガラ。
はい、いらっしゃいませ。
こんにちは。
こんにちは。はい。おさもん話から、ダーさんに来ていただきました。
はい。
はい。本日はよろしくお願いします。
乗っかっていくよ。
はい。よろしくお願いします。はい。今日はちょっとね、私少しテンション高めの感じで進んでいくと思いますけれども。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ではですね、で、今日を、取り上げるテーマについて、実はちょっと番組宛てにお便りをいただいておりまして、それをちょっと一つ読ませていただいてから、はい、テーマ発表といきたいんですけれども、
はい。
こちらは、ほろよいセブンという番組をやられてます、ゆずきちさんから、僕の方からメッセージを送ったお返事でいただいた内容なんですけれども、
はい、
ちょっと読ませていただきますね。コロさんへお便りいただきありがとうございます、正直編集ソフトにかなり助けられておりますが、楽しんでいただき嬉しく思っています、コロさんのラジオは本当に癒しですね。物腰柔らかな喋り口調が月曜日朝のトゲトゲした心を柔らかくしてくれます。多分同世代だと思います。ラジオで話されるエピソードもストライクなものばかりです。あと、お菓子に私目がないので、次はかばやでお願いできますでしょうか。ちなみに私は今当たり外れの大きさで定評のある輸入菓子の研究に余念がありません、近々メイン会で話題に出してみたいと思います。いずれどこかのタイミングでコラボさせていただければ幸いです、ゆずきちというふうにメッセージをいただいております。はい、ね、何の因果か当番組でお菓子会を2回ほどこの短期間の間に配信させていただいて、いつの間にか僕がお菓子好きみたいな立ち位置が定着してしまってる関係で、このようなお菓子のリクエスト、このお菓子を取り上げてくれっていうリクエストをいただきまして、で、たまたまその同じタイミングでツイッター上で話をしてた中で、ダーさんがお住まいになっているところの地元企業が実はかばやで、じゃあちょっとかばやの話をするときにダーさんいかがですかっていう話をちょっと振らせていただいたんですけれども、
はい、
うん、で、まあそのタイミングが2つ重なったんで、これはもうやりきるしかないなということで、今回、急遽予定組ませていただいて、かばや会ですね、お話をしていきたいなと思っております。地元企業ということで、ダーさんにちょっと、まあ、その地元民目線からのかばやについて少しお話聞きたいんですけれども、
はいはい。
岡山ではかばやってどういう企業、どういう立ち位置の企業っていうのがあるのかなとちょっと聞きたいんですけれども。
ね、大体ね、お祭りなんかがあるじゃないですか。
はいはいはい。
お祭りの協賛をしてくれる会社。
まさに地元企業って感じですね。
地元企業って感じ。これだよね、ちょっとまあ、話題になったんですけど、はい、林原グループっていうところがあるんですね。
はい。
はい。中国で化石掘ってて、
はい。
いろんな発見するんですけど、
はい。
発見したものを片っ端から持っていかれるっていうね。
まあ、中国手ごわしって感じですね。
手ごわし。うん、ね、ちょっと、ポカやっちゃって、
はい。
いつの間にか会社整理されつつあるっていう、そんな会社なんですけど、まあ、もともとはその、水飴メーカーだったんですよ、その、一応林原グループの、かばやさんが、
はい。
それが独立して、どんどん発展していって、
うんうんうん、
そうね、わかるかな、ビッグワンガムっていうね。
はい、わかりますわかります。
食玩の走りみたいな、
ね。はいはい、薄い、なんていう、板ガムが入ってるやつですよね。
そう、板ガムが、すごい、箱がね、だいたい20センチぐらいなんですけど、
そうですね、
その中に、ほんと薄い板ガムが18センチぐらい。
そうです、そうです。
ね、はい、刺しみたいなや
つ。はい。もうなんか、申し訳ない程度にさっと差し込まれてる、一枚のガムですよね。
で、メインは、その食玩の、
そうですよね。
組み立て模型なんですよ。
うんうんうんうん。
そんなのとか、ジューシーとかね。
はい。
それからあとは、細いチョコをまぶした、
はい。
スナック菓子。
はいはいはいはいはい。
だからフィンガーチョコ。
そうです、フィンガーチョコ。すごい懐かしいやつですよね。
そんなのをどんどん出してる、っていう企業。で、はい、結構その、アニメのね、提供にもやってたような。
そうですね。はい。調べたら結構、見てた番組がいっぱい出てきましたね。
で、岡山市内から、
はい。
あの、川沿いにずーっと走っていくと、
はい。
まあ、旭川っていうのかな、はい、そこへずーっと走っていくと、
はい。
山野の方面にだんだん旭川入っていくんですね。
はい。
で、突然、その、山が終わって、あの、視界が開けたところに、かばやの社屋があるんですけど、
はい、
そこに。思いっきりね、かばやっていう、看板がドンとあるんですよ。
これはあの、例のカバみたいなキャラクターの絵が入ってたりとかするんですか？
いや、しない。
ああ。
それはしない。ちゃんと、ローマ字表記のかばや。
はいはいはい。
で、かばやさんね、何年か前に、はい、かばの車ができてたんですけど、
はいはいはいはい。
大昔、僕たちが生まれるちょっと前ぐらいに、そのかばのトラックで、全国キャラバンやってたらしいんですけど、
はいはいはいはい、
それを地元のね、高校生たちがレストアして、もう一度走らせようというプロジェクトが何年か前にやって、はい、で、それからまた新しくなんか2台できたらしいんですよ。
はい、写真載ってました。
載ってました。
赤いやつですよね、カバ。
赤いやつ。
カバ車。はい。
今どこ走ってるのかわかりませんけど、
はい、
お祭りなんかにたまにポンと出てるんですよ。こんな感じかな。
はい。
うん、
なるほど。じゃあ、もう地元民としては、馴染みがある大企業っていう感じですかね。
そうね、イメージ的には、林原グループさんよりも、なんか庶民に来てる感じがするね。はい、
そうですね、扱ってる商品もね、本当に子供たちにも密着して、馴染みに深いようなものばかりなので。
まあね、トレハロースじゃないからね。
うん、そうですね。もうまさにね、だって大人になる人たちがみんな通ってきたようなものなんで。
そうそうそうそう。うん、で、他のね、会社さんのお菓子よりも、
はい、
なんかね、味がホロホロしてるっていうかね。ちょっと薄味なのね。
はいはいはいはい。わかりますわかります。
甘みもちょっと、甘いのもちょっとね、薄い感じがする。
うんうんうん、まあじゃあそんな歴史がありつつのかばやですね。うん。で、ちょっと僕かばやのこの社名の由来っていうのをちょっと見させてもらって、まあかばにはおとなしく平和を愛するイメージがあり、平和な社会を建設するという国民の気持ちにもぴったり一致っていうことで、まあ当時の戦後とかそんな感じの話なのかとして思うんですけれども、
うん、
って書いてるんですけど、僕この動物好きの観点としては、
うん、カ
バおとなしくないからねって人いっぱい殺してるからねっていうのをまずこう言ってから番組を始めたかったんで
カバ怖いですよ。
どんだけ人を殺してるかっていうので、ちょっと僕は全然おとなしくないぞっていうのをまず一突っ込み入れてからお菓子の話をしたかったんで。
ああ、はい、なるほど。じゃあ、かばやさんのイメージは、お菓子でお前の心を殺すよってこと。
そうですよね。川を渡ろうとする少年たちの心を、噛み砕いていく、お菓子メーカーさんっていう感じの。
謝ってますか。
いや、まあ、あながち、あまり間違ってもないような気もするんですけど。
いや、コロさん、かばやさんに謝って。
すいません。本当すいません。いや、ただまあ、ね。当時の、その、カバのイメージっていうのはそういうものだったんだよっていうので。
うん、
はい。それはまあ、わからなくもないので、
うん。
はい。そこだけ一つっ込みだけ入れられれば、僕は満足なので。
はい。仕事しようぜ、これ。
わかりました。じゃあ、まあ、本格的なちょっと話をしていきたいなと思うんですけれども。
うん、
お菓子会をやるときに関して言うと、僕は、右手にタブレットを持って、商品カタログを開きながら、あーだこーだしていくみたいなのが基本なんで。
お。
はい。
じゃあ、僕、こっちも。
はい。
かばやさんのホームページを開いてですね。
はい。はい。僕、今日はですね、それプラス、実際にスーパーに遠征に出まして、
はい。
かばや商品をいくつか買ってきましたので、これまあ食べるか食べないか、この微妙な時間帯、今、収録が夜10時を過ぎてますので、これあんまり食べすぎると、家族会議にあげられる議題になってしまいますので、まあほどほどにもし 気になる商品で僕がまあ、食べたものは感想を言いますし、手元にあるものはちょっと試食もできる状態にはしてありますので、その辺もダブルでちょっとやりながら話を進めていきたいと思うんですけれども。
止めないよ、僕
は。その辺は自制します。
言うのは、はい、チョコはやめとけ。それは
言う。わかりました、はい。
チョコとキャンディーはやめときなさい。
わかりました。わかりました。
あと別に食べればいいじゃない
了解です。ただ、かばや結構、チョコ系のお菓子も多いんですね。
多いね、うんうん、多いね。
僕のイメージとしては、なんかその、キャンディー系とラムネ系のイメージがかばやさん強かったんですけれども。
それはね、多分理由があって、ラムネ系のジューシーあるじゃない。
はいはい、
で僕らが子供の頃からずっとある一定のカバやカバやっていうね。カバドーンドーンっていう。その後商品名、商品名。君の口にカバや商品名ですよね。
はいはいはい、はい。
それがずっと流れてて、やっぱ擦り込まれると思うんですよ。そのイメージがあるから、やっぱりラムネ菓子と思うんだね。はい、
まあでも、ジューシーもだってもう50年発売してから50年経つっていうことなんで。
うん。
うん。
ただね、45歳のおじさんが言うのもなんだけど、はい、やっぱね、値上げしてタブレットっていうかね、はい、玉っていうかな、
はい。
一個の部分がちょっと小さくなって
る。はいはいはい。なんかそのイメージちょっと今僕も現物出してみますけど、この袋のざわざわ感って言いますか。確かに、
いいけどね、うん、
ちっちゃくなってます。
なってる、
ね、なってます、なってます。玉数も少なくなってるような気もするんですよね。うん、ちょっと見た感じ、
うん。
うん。せっかくなんで、じゃあ、話が出たジューシーからちょっと話をしていきましょうか。
はい。
はい、
食べなくても大丈夫、
ね。大丈夫、食べない、食べない、大丈夫。
それ心配よ。
そんなもう、戻ってこれない世界には行きたくないので。
かばやさんに謝って。
いやいやいや、お菓子を、楽しんで食べれなくなってしまう体にはちょっとなりたくないので、ということなんですよね。かばやさんがどうこうということではないです。はい。
いや、ジューシーを食べると不思議な世界に行けるっていう、そんな、
そういうわけではないです。そういうわけではないです。ジューシーは大好きです。
はい。
はい。はい。で、このかばやの、売れ筋商品とか定番商品に関しては、ちゃんとブランドページみたいなのがあるんですけれども、
はい、
ジューシークラブっていうところで見ると、自分たちのお子さんとジューシーの写真を一緒に撮って投稿してくださいみたいな、コーナーもありまして、いかにジューシーが愛されてるかみたいなところが結構、まあ、見た感じでわかるんですけれども、まあ、先ほども言いましたジューシーの歴史っていうところで、もう50年ですね。もう1965年なんで、昭和40年から今に至るまで50種類以上の組み合わせを発売しているということですね。うん。うん、なんかジューシーで覚えてる味とかってあります？
グレープ
いきなり無茶ぶりしますけど。
いや、グレープ、グレープ。
グレープ。グレープがやっぱ定番ですよね。
あとね、ジューシー、笛のがなかった。
笛っていうのは形がってことですか？穴が開いてるってことですか？
ね、ちょっと待って。幼少時代のことを思い出してるんだけど。
だいたい何年ぐらいですかね。一応このジューシー年表っていうのがあるので。
ジューシーの、
はい、
なんかね、笛の形かなんか笛がついてて、
はい、
ピーピー鳴るやつがあったような気がするんです。他の会社かもしれないけど。
それは笛ラムネさん、コリスの笛ラムネさんとかではなくて。
じゃなくて。
じゃなくて。
外側の、
ケース
が。
ああ、はいはい、この、遊べるジューシーってやつかな。
それかな？
あれ、これどうなんだ？これ結構なレトロ、昭和41年とかだからそんなに古くはないですよね。
昭和40、おじさん生まれたの昭和46年だから、
はい、
まだそんなにね、お菓子とか高級品なのよ、うん、
はい。
今みたいにちょろちょろっと買えるもんじゃなかったから、ね。
はいはいはい、はい、
うん。特別な時にちょっとだけもらえるっていう。
そうですね。
そんな時代ですから
ね。うんうんうん。
はいはい。
うんうん、そうですね、はい、ジュースプラスビタミン C でジューシーという名前の由来ということで出てるんですけど、 その笛っぽい感じはちょっと年表には載ってないかな。
あのコロさん、ちょっと一つそのラムネ菓子で、
はい、
ちょっと聞いてみるんですけど、
はいはいはいはい、
砕いて、
はい、
ちょっとお水溶いて、
はい、
ジュースにするっていう飲み方とか食べ方した？
いやー、砕いてはないです。だってあの水に混ぜるタイプのやつって別になんかその粉末袋に入ったような駄菓子とかってあったような気がするんで、
おうおう、
だからそれはありますけど、ラムネを砕いてっていうのはちょっとないですね。
僕らはね、それが分からなかった世代だからね。とりあえず砕いて、
はい、
コップの中に入れて、
はい、
水入れて飲むで後悔するっていうやつですよ。
これだってラムネとして食べた方がやっぱり美味しいんですか？
うん、もうその方が美味しかった。
まあ、だって薄めてる感じですもんね。
そう、薄まってるからね。おっしゃる通りです。
はいはいはいはい。
それが分からなかった人たちです。
まあでも、そういう食べ方もあったよということですね。
間違った食べ方だと思うけどね。
はいはいはいはい。パッケージも頻繁に変わっていて、まあ当時はそんなにキャラクター全面に押してなかったと思うんですけど、今はこの、なんていうんですかね、カバとカラスの、アイノコみたいな、突然変異体みたいなキャラクターが前面に出てきて、やったらこう押してくる感じなんですけれども。
僕らの世代は、あの、75年のね、
はい、
タイプかな。
75年と言いますと、これはもう、聞いてる方も、サイト見てもらいながらになってくると思うんですけれども、
ね、
この、本当にシンプルな、ジューシーってロゴと、本当にその味の分かるような色ですかね。グレープならグレープとか、オレンジならオレンジ色とか、そんな感じのやつですかね。
このね、あの箱っていうか、パッケージっていうかね、
はいはいはいはい、
あれを、あの、集めて、
はい、
なんだったかな、なんか、あの、くるっと回して、
はい、
銃みたいなの作って遊んでた。はい、兄貴と、友達と。
はいはいはいはい。まあでも僕もこれ中に水入れて遊んだりとかはしてた印象ありますね。このちょうどいいこの容器に。そうですね。ちょっとまあジューシーについてメッセージもいただいてまして。
はいはい。
ヘイポーさんからメッセージいただいてるんですけれども。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ジューシーの最後の一粒が縦に引っかかってくるくる回っちゃう現象について話してください。
ね、それ、ね、ジューシー縦くるくる現象です。
言ってるだけじゃないですか。
ジューシー縦くるくる現象ですよ。
あれですね、あの、
これ取れないんですよ。
引っかかってなかなかこう逆さにしても出てこない。
そうそう。
あの、物が
し。蓋閉めてカチャカチャやると出てくる可能性があります。
はいはいはい。
ジューシー縦くるくる現象。
これはね、もう容器がプラスチックなんで、押せない、後ろから押せない構造になってますもんね、これに関しては。だからもう、重力に任せて降りてくるのを待つしかないんですけども、うん、ここにその重力、くるくる現象が発生しがちな形状にはなってるんで、多分まあ誰もは一回は重力食べたことある人はあると思うんですけれども。
むしろそれを、
はい、
あの、お客様のご意見があるじゃないですか、ご意見コーナーがあるじゃないですか。はいはい、そこへ投稿してあげたら、多分、なんか、何らかの最後の一個が簡単に取り出せる容器みたいなの開発してくれるかもしれない。
あれ、逆側が開くよ、みたいなことになるかもしれない。
それ全部ドバッと落ちてくるんじゃないの？すごく怪しい。
まあまあまあまあ、そんなことになるかもしれないということですね。
そうね。
はいはいはいはい。そうですね。で、僕ちょっとこのジューシーの、まあ歴史はそんな感じでいろいろ、まあいろんな味がありますよとか、パッケージの遍歴とかありますけども、その中に、これが2007年ですね、ジューシーの狙いどころが一瞬わからなくなる、19歳のあなたへ送る爽やかなジューシー、ジューシー19っていうちょっとよくわからない袋入りの、若い女性に向けたミントとフルーツの爽やかな大人向けジューシーですっていうものが当時ありまして、まあ今、残ってないってことは、それはそんな売り上げは芳しくなかったのかなというようなものがあるんですけれども、
若い女性がジューシー食べてるっていうのが想像できないな。
このレモン&レモングラス味っていうのとカシスオレンジジャスミン味っていう、まあね、あのカバヤさんが考える女性向けの味っていうとこだと思うんですけれども、全くこのジューシーの面影のない感じとかですね、 こういうちょっと攻めた感じは嫌いじゃないですね。
多分その当時って夕飯味覚糖の、
はい、
キャンディーが、はいはいはい、そんなの出てたような気がするんですけど、はい、それに対抗した商品なのかなってちょっと今考えたの。
はいはいはい、わかります。ちょうど今ね、僕が話したかったあの一つのキーワードが出てきたんですけれども、
うん、
味覚糖さん、
うん、
はい。僕ね、ちょっとカバヤの話をするにあたって、まあ、先ほども言いました、スーパーに行って、まあ、商品を実際に見てみるんですけれども、
うん、
で、僕はちょっとお菓子の楽しみ方の一つとして、まず好きなメーカーさんを一つ置いといて、そのメーカーさんに敵対勢力みたいなものを設定して、その勢力争いみたいなのを見守る感じが好きなんですけれども、このカバヤの、まあ対抗勢力って何なのかなと思ってちょっとスーパーを見たときに、
はい、
このキャンディー系とかラムネ系とかっていうところで明らかにやっぱ味覚糖さんの勢力が強いんですよね。
そうね。
うんうん。でちょうど多分この分野に関しては味覚糖さんとカバヤさんが結構こうしのぎを削り合ってるっていうところが、あのスーパーのラムネ売り場とかそういうキャンディー売り場のところを見るとわかるので。ちょっとね、これも偏った見方で申し訳ないんですけども。
いや、今ね、ちょっと、コロさんの言ってる、コロさんが俯瞰してる、棚の勢力っていうのを見て、
はい、
あ、コロさんにはこれが三国志に見えてるんだってちょっと思ったのね。
そうです、そうです。僕、お菓子売り場を見るときに、戦国時代か三国志か、みたいな、各売り場が、地方の国々みたいな感じのところですよね。焼き菓子売り場勢力はここが強くてみたいなのとか、おうおう、グミはこれが強くてみたいなところをこう見ながら北総 M っていうのがちょっとね、歪んだ僕なりの楽しみ方ではあるんですけども、
うん、それは多分ね、お菓子の糖分がそれを見させてるんだと思うよ、俺は。
そうなんですよ。このね、僕楽しみ方をね、ぜひ、モリリンさんにお伝えしたいなと思ってて。
じゃあね、10分しか喋りません
ね。はい、お菓子の楽しみ方がわからないっておっしゃってたので、はい、まあ、10分で語りきれるかどうかわからないんですけど。
じゃあ、アメバリーの方へ来ていただければ大丈夫です。
はい、ぜひちょっと、ニジパパさんにもね、ちょっとそそのかされましたので、これは殴り込みかけた方がいいんじゃないですか、コロさんっていうふうな振りをいただいたんで、
はい、
はい、
ぜひぜひ、
はい、ちょっと考えてます。
はい、
はい、そんな感じで、まあ味覚糖さんとこのまあラムネ菓子関係、キャンディー関係のところは結構しのぎを削ってるんじゃないかという僕の、まああくまで僕の独断の偏見に満ちた意見なんですけれども。
でもね、そういう見方するとね、お菓子売り場が、うん、お菓子売り場じゃなくなりますから
ね。そうです。もうね、ね、別の世界です。ここそうなんです。なんでちょっとね。
ただちょっとね、危険だなと思うのは、
はい、
おじさんがお菓子売り場に一人でいるとやっぱね、子供連れのお母さんたちが警戒しますから、ね、はい、あの人なんだ、
はい、もう真剣に、はい、今日はこのメーカーのどれを買っていくかとか真剣に考えてますから、ちょっとね、問題の多い36歳にはなってますね。はい、
大丈夫。人に迷惑かけてなければ大丈夫です。
はい、大丈夫です。
捕まること
も
ない
。はい。で、で、ジューシーの、この新商品で、はい、8月に多分これ発売する予定のやつなのがラインナップで出てるんですけれども、はい、ジューシー魔法のスティックってやつがちょっと出てまして、ですね、ちょっとこの、新商品のページからにないと飛べないかな。これは多分女の子向けなんだと思うんですけれども、ジューシーの筒があるじゃないですか。ラムネが入ってる。この筒を、3つ、3本分縦に並べて、上にちょっとこう、宝石っぽいやつをつけて、これはまあ魔法女子、魔女っ子を好きな女の子ターゲットなんだと思うんですけれども、ジューシー魔法のステッキっていうので、長いジューシーが、8月下旬に発売っていうのがあって。
価格見たら、ジューシーの3倍です
。そりゃそうですよ。元は取らないといけないですからね。うん。うん、これ、気になるのは、この長さから売り場的にどういう扱いになるのかっていうのがちょっと気になるなっていうのがあって。
多分、縦置きじゃないかな。
うん。結構これは扱いに困る。 スーパー小売店高瀬の商品なのではないかなと思いつつも。
それか別の角のワゴンのところ、
ね。そうですよね、うん。縦にこう突っ込むみたいな感じだと思うんですけども。
なんかハロウィンの仮装として楽しんだ後はお菓子として楽しめます。そうですね、
うん。あくまでもハロウィン限定のお菓子っていうので、8月からちょっとハロウィンにターゲットを絞って出すっていうですね。結構なこれ勝負商品だと思うんですけど。
それはかけますよ。ただ、グレープ味なんだから、はい、これグレープ味1本食べてもちょっと、えって思うけども、これ3本あるんですよね。
どうなんでしょう、でも。
なんか3本分ですよ。
3本分ただひたすらグレープ味だと思います。
そう思うよ、もう。ってことは、まあ3人で分けなさいっていうことなんだろうなと思うんですね。
これ多分僕娘に1本ずつ近くのスーパーにあれば買って持たせることになるんだと思うんですけれども。はい。そういった商品もありますね。ちょっとこの味から今度形状に攻めの活路を見出すってところはちょっと危険な香りもしますけれども、まあね、
まあ、過渡期だと思うんですよ。うん、ジ
ューシーが。50年やってますから
ね。ジューシーいろいろね、変化してくるからね、
はい、
やっぱり。
はい。
挑戦し続けるジューシーであってほ
しい。そうですね、まあ、東派ともしかりなんですけれども、やっぱりこの攻めの姿勢を忘れてしまったら、お菓子メーカーとしてはちょっとね、寂しい方向に行ってしまうので、こういう商品が出るっていうのは、僕は好ましい方向だなとは思いますね。売れる売れないはまた置いといたとして。
はい。
はいはい。まあ、そんなことも、新商品も控えてるジューシーですね。
はい。
はい。ジューシーだけで結構な話をしてますけれども、どんどん行きますよ、どんどん。はい。
はい、ついてく。
続きまして、僕これそんなに印象なかったんですけれども、いつの間にかこう、カバヤの結構、有力な看板商品になってるサクサクパンダっていうですね。
これね、結構美味しいです。
うん。僕も今回初めて食べまして、これね、思ってたより、思ってたのがもっとね、言い方悪いですけど、いかにもこう、チョコレート菓子っていうような、ものかなと思ったんですけど、意外とこれ食べると、このミルクチョコとサクサクビスケットのこの相性がすごく良くて、うん、僕のツイッターのフォロワーさんの女性の方とかもサクサクパンダ好きな方が何人かいて、サクサクパンダのことに関しては結構反応をくれたりする方がいるんですけれども、うん、で、今回その、たまたまスーパー行った時にサクサクパンダもそうですし、このサクサクパンダ系のお菓子が結構出てて、
はい、
うん、サクサクパンダ Z っていうやつとかですね、これ多分サクサクパンダはサクサクビスケットなんですけど、サクサクパンダ Z はまあチョコレート仕様 で食感がちょっと粗い感じのザクザクな感じの食感になってるっていうことでちょっと説明があったんですけれども、
うん、
そういったちょっと食感もちょっと変えてきたような、はい、まあ、Z ってつければいいのかどうかっていうところは世代ではないんですけども、
マジンガー Z に。でもね、今Z って言ったらドラゴンボールを思い出す人が多いから、
はいはいはいはい、
多分開発者の方も大体その世代だと思うんで。
まあね、Z といえば、まあ、マジンガー Z から始まりの、
うん、
まあちょっとね、強さをこう、示すような感じのところもあるんで。うん、
まあね、うん、まあ、ダブルゼータとか出てくるわけですけども、ね、Z ガンダムとか出てくるわけですよ、
ね。はいはいはい。うん、まあ今はね、ポケモンだってね、XYZ ってことで ね、なってますので、まあそんな Z の話はいいんですけれども。自分から振っといて申し訳ないんですけれども。
サクサクパンダの味の話をしようよ、ね、
はい、そうです。うん、はい。思ってたよりも本当に美味しくて、女性ファンが多いのはすごく頷けます。
このサクサクパンダのビスケットチョコレート。
はい。
うん、チョコレートビスケット系で言うと、
はい、
僕食べた中では、
はい、
割に味が、
はい、
薄い方に入るんだなと思うんですよ。
そうですね。
うん。
うん、ちょっと僕結構このミルクチョコとかの系統って少し苦手な部類のチョコの感じになるんですけど、
うん、
サクサクパンダに関しては普通に美味しいなと思って食べれたので、
同系のナビスコの、
はい、
あるじゃないですか、チョコレートビスケット、チョコレートビスケットですね、はい、あれは濃いですよね、
はい、
ちょっと薄いのはちょっと見当たらない
っていう、はいはい、
こっちのはなんか、もうサクサクパンダだけですけど、僕が食べたの
は。はい、はい。
あの、ザクザクのやつは食べてないです
よ
ね。
うん。うん。でも、あの、なんていうんですかね。また、ブルボンのチョコとも違うんですよね。後味が軽いというか、なんていうんですかね。本当に、ひねりないですけど、サクサク食べてしまえるような、食べきってしまえるような、あの、軽い感じの、でも、決して、味が浅いわけではないんで、うん。濃厚さもちゃんと残しつつも、ちょっと甘さ控えめな感じのチョコレート菓子になってるんで、これちょっと僕、侮ってました。申し訳ないです、かばやさん。
はい。かばやさんに伝えておきますんで、わ、うんうん、からんけどね。
でね、この結構この、お菓子系で一つのジャンルとして、お腹に入ってるお菓子の表情が違ったり形が違ったりする系のお菓子のカバヤさんのものだとは思うんですけど、コアラのマーチとかのちょっとレアコアラがいたりするよみたいなと同じような感じで、もうサクサクパンダも表情が一個一個違っていて、レア表情のビスケットを見つけたらちょっとラッキーだよみたいなところもあるんで、子供もねかなり好感触な感じのお菓子になってますね。
まあ、プリントのね、
うんうんうん、
大きいドラムがね、
そうです
ね。100万円するから。
まあ、そういうね、裏事情もね、ありますからね、いかにこの売り上げを長く長くこう維持していくかっていうところになると、そういうものももちろん出てくると思うんですけれども。
目が怖いね、うん、サクサクパン。
そうですね。基本、目玉がないやつなんでね、表情としては本当に黒い、あの、目の縁取りのところだけっていうところになるんですけれども、まあね、パンダはね、リアルのパンダの目は怖いっていうのを置いといたとしても、まあね、子供に人気のある、けど実際は怖い動物の、まあ代表格には当たるので。
やめて、パパヤさんのイメージそんなのしかないじゃない。やめようよ。
いやいやいやいや、動物好きとしては、どうしてもそういうところ気になっちゃうんですけど。
動物好きさんにお願いしたんだけど、リアル持ってきたらダメだと思う
んだ。はい、はいはいはいはい、わかりました。はい。まあね、この、ビスケットのやつもありますし、
はい、
今回僕が買ってきた中で、またこの、サクサクパンダシリーズので、丸い球体のやつで、上半分がビスケット、下半分がチョコレートみたいなやつですね。
はい、
で、中に、ミルククリームが入ってるサクパンランドっていうですね、お菓子が、箱入りのお菓子がありまして、これまだちょっと僕食べてないんですけれども、転がっても起き上がるよっていう、この、お菓子に転がっても起き上がるっていう、このコメントが、どう影響するのかっていうのは、ちょっと、定かではないんですけれども。
落としても大丈夫。
そうですね。はいはい。まあ、僕が言うとなんか全部ディスっぽい感じになっちゃうんですけど、まあ、この可愛さですよね、パッケージのね。
うん。
うん。多分大きさはちょうど、飴玉の、なんていうんですか、チュッパチャップスの飴玉ぐらいの、ちょっと小さくしたような丸のイメージだと思うんですけれども。
まあ、大体3センチぐらい
ですね。そうですね。多分2センチから3センチぐらいのやつだと思うんですけれども、こういったちょっとバリエーション菓子なんかも出てくるってあたりは、このサクサクパンダシリーズが、かばやにおいては重要な位置づけにあるんじゃないかなっていうので、うん、まあ、食べてみてそれもまあ納得した菓子ではありますね。これに関しては。はい、うんうんうん。
なんかね、今オリジナルアプリがあるらしいですよ。
そうなんですか。はい、それは、何、アプリで何するんですかね。
ね、これ 3D サクパンが登場するみたいです。
3D サクパンってどういうことですか？写真で撮ると浮かび上がるみたいな感じのやつなんですか？ 3D。
いや、多分、どうなんでしょうね。かばやさん、どうやらね、
はい、
Apple Store と、それから Google Play のところにあるみたいで、サクパンで、探していただけると多分出てくるんじゃないかなと。
わかりました。じゃあちょっとこれはね、
なんかドミノゲームらしいです。
ドミノゲーム、
はい、
また、一貫性のないというか、なんていうか。
いや、でもね、サクパンさんの、ホームページ、ちょっと開いてるんですけど、
はい。
はい、サクパンさん、サクサクパンダの秘密とか、キャラクター紹介とか、
はいはいはいはい、
お楽しみコーナーありますよ。
あります、あります。
なかなかすごい設定ですね、これ、サクサクパンダさんの秘密とか。
そうですね。絵柄もかなりありますし、キャラクター紹介のところも、サクパンファミリー、あ、家族なんだ。これね、見分けがあんまりつかないっていうあたりも、サクサクパンダさんの 結構僕好きなところではあるんですけども。う
ん、なんかあの、150種類ぐらいあるみたいです
ね。そうですね。
すごいな。
はい。見た目はね、似たような感じではあるんですけども、結構細かいこう、描き分けがされてるので、はい。その辺も全部コンプリートしていただくっていうのも一つの楽しみ方かなとは思いますね。
ちょっと待って、そのコンプリートするっていうのを。
いやね、一個一個写真撮るんですよね、もちろん。
うわなるほどね。それは気の長い話だな、はい、
気の長い話ですよ。はい。わまあまあまあね。サクサクパンダさんにどっぷり使ってしまった方はぜひチャレンジしていただければいいかなと思うんですけれども、
多分それやると体重が増える
確実に増えますよ、
うん、
はい。あの僕はちょっとそれは長くね、少しでも長くお菓子を食べ続けていたいので、
うん、
は
い、多分その前に家族会議にかけられると思いますね
はい、わかりましたはい。まあじゃあ、サクサクパンダさんに関しては、なんで敬語使ってるのかわかんないんですけど、はい、サクサクパンダさんに関しては、これぐらいにして次の商品に行きたいと思うんですけれども。
はい、サクパンさんはこれで終わりです、
はい。はい。ちょっとまあ、軽めのものを行くとすると、はい、僕割とこう、お菓子の中でグミが好きなんですけれども、
グミが一番太りますよ。
そこ言わなくて大丈夫です。
いや、大事なことですからね。
はいはい、
うん、特になんか最近コロさん、僕心配ですよ、体が。
あのですね、確実に、ポッドキャストを始めてから悪影響が出始めてます。撮る写真結構お菓子の写真もアップしてる印象が多分強いから、皆さんお菓子のコロさんみたいなことになってると思うんですけども、以前はそんなことなかったんですよ。
だからそれ2ヶ月に一遍とかにしたらいいんじゃないですか。
だってみんながお菓子会を望むんですもん。
いや、もうこれ終わってから説教します、僕後で。
もうね、もはやカバヤに関しては僕はフォロワーでも何でもなかったんですけれども、こういうお便りが来ちゃうんで、もうその都度ちょっともうね、お菓子のこの守護戦士みたいなのを募集かけて、助けてもらいながらの感じになると思うんですけれども。
じゃあ、ユーハミカツ通りですよね。もう、あれ系だから太るよ、
ね。ちょっとその辺は考えながら、もし急にこう、お菓子会が更新されなくなったら、やむを得ない事情が、家庭の事情か健康上の事情が出てきたのかなとさせていただければと思うんですけれども。
ああ、ドクターストップがかかったんだなと。
はい、はい、はい。はい、ですね。で、はい、まあ、グミの話ですよ。
はい。
かばやさんのグミというと、一大ブランドとしては、ピュアラルグミっていうのが出てます。
美味しいんですよね。
うん。どっちかっていうと、この柔らかい系のグミですね。僕もちょっと今回、これもチェックしてるんですけれども。です、今回は、今現行でピュアラルグミ巨峰、アロエともう一個期間限定で、夏みかんですかね、ヒューガナツっていうやつのグミが出てまして、これのヒューガナツのがこだわりで白皮付きっていうところを表現してるのに、白皮風の白っぽいこのグミを下の方にコーティングして、まあ、夏みかんのみかんの果実の感じを出してるというような商品で、この白皮付きっていうところに惹かれて買ったんですけれども、
はい、
うん、結構コリコリ系のグミが好きな方はまたちょっと違うと思うんですけど、ふわっとこうするような柔らかいグミで、うちの奥さんもこのグミは美味しいといただきましたので、うん、これは果実感がたっぷり感じられるグミの中でも僕好きな方の感じですね、
うん、なんかね、このピュアラルグミはコンビニで前に出ていますね、これね、だいぶ前にね。
そうですね、この見た目の感じもね、女性も食いつきそうな感じの方があって、
うん、
手取りやすい感じだと思います。フュアラルグミセレクションっていうのちょっと値段高いんですけど、味が4種類入ったお得パックみたいなのも出てたりするので、そういったのも女性受けしそうな感じではありますね。
やっぱグミのイメージってなんか単一の味っていうイメージがあるけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
いろんなの食べたいじゃないっていうのがあるでしょ。
そうです。女性はどうしてもね、ちょっとずつ違った味を楽しみたいっていう心理があるので。
ね、
うん、
そうね、
うん。なのでね、これは割と女性向けの商品ではあるけれども、決してまあ男性も甘すぎない、優しい口当たりでもあるし、味わいでもあるので、うん、はい。今なら 10% 増量ってこう書いてますんで、ね、そういうのも このね、原材料が値上がりしてる中では 10% といえど大事な要素だとは思いますので、
あー、うん、ただグミは直撃しますよ
そうですよね、
なんか直撃しますよ、
わかりましたよ。
僕の友達グミ大好きなやつがいて、
はい、
痩せてたんだけどグミ食い出してあらっていう、ま
あ、あの、わかります。なるべくグミは控えるようにいたします。今回は番組の収録があるんで、一つだけごめんなさいということで買いましたんで。
いやいや、謝ることはないですから。
いやいやいや。
食べたらいいんですよって。ただ、節度を持たないとダメだなっていう。
あの、節度は持ってます。節度は。
まあ、その友達、グミと酒やってたからおかしいんですよ、やっぱ味覚がね、ちょっとね。
それは、お酒飲みながらグミってことなんですか？
多分そうですよね。同じことだと思うんですけど。
それもちょっとすごい感じはしますけれども。
何があったのかよくわからないです
。まあ、そんなカバヤさんの中でも結構これは女性向けにいい商品ですね。ピュアラルグミっていうのが出てます。まあ一つのブランドとして特別ページも設けられてるぐらいなんで人気商品なんじゃないかなということでちょっと紹介しましたけれども、
はい
はい。で、続きまして、僕ね、カバヤさんって先ほども言いましたけれども、キャンディー菓子とか、ラムネ菓子とかってどっちかっていうと子供向けの商品っていう印象がすごく強くて、で、今回まあスーパー回ってみてチョコレート菓子も結構多いんだとかっていうことも気づきましたし、最近このブルボンの独壇場だった箱入り焼き菓子コーナー、ちょっと厚めのビスケットとかチョコレートを練り込んだようなちょっとお高いジャンルになってくるんですけれども、
はい、
そこにですね、カバヤさんも結構商品出してきてまして、その多分高級感出してるシリーズがこのカレームっていうですね、お菓子、焼き菓子とかチョコレート菓子のブランドが出てきてまして、これは専用のロゴもちょっとついてるんですけれども、これを商品ラインナップを見るとチョコレート商品がクワトロっていうですね商品、これがですね、今回これも買ってあるんですけれどもですね、一応チョコ好きのためのチョコビスケットっていうことで結構こう高級感のある8枚入りのチョコレート菓子っていうのが出てたりとかですね、あとは、焼き菓子シリーズでしっとりクッキーっていうのとかカリッとクッキーとかっていうので厚みのあるクッキー系のものとかマカロン系のお菓子も出てて、今回はそれの中からしっとりクッキージャージー牛乳っていうのを買ってきました。これはチョコチップクッキーなんで、結構このしっとり系のお菓子出してくるメーカーさんって僕の印象の中ではお菓子作りに自信があるメーカーさんが出してくる感じっていうのは勝手に思ってるんですけれども、
カバヤさんが聞いたら泣いて
怒るよ、うん、そうなんですよ。結構ね、カリッと系とかサクッと系のお菓子っていろんなメーカーさん出しやすいところを、このしっとり系のクッキーっていうのを出してくるメーカーさんってそんなにない印象で、お菓子作りの製法の技術がやっぱりしっかりあるところじゃないとあの棚には並ばない感じがしてるんで気になって買ってみました。はい。まだでもこれ食べてないんですけれどもどうしましょう、ここら辺でこのしっとりクッキーは感想言った方が良さそうなんで、1枚だけこだわりミルク×チョコチップですね、このリアルに開けてる感じ、
はいねはい、あのこれからね夜中の11時ですからここから食べるっていうすごい、ね、
恐ろしいこと
チャレンジをしますよ、
はい、このカレームっていうのがですね、はい、フランス革命期のパリに一人の天才菓子職人がいました。その名はアントナン・カレーム、彼の作ったお菓子のアイデアと豊かな味わいは時を超え世界中の人々に親しまれています。でそこからカレームというブランド名が出ているらしくてですね、その素材の良さを生かして素材の味を楽しみましょうっていうようなお菓子なんですけれども、
はい、皆さんお菓子テロですよ、
はい、今袋開けました。
開いた、はい、
はい、あ、かなりこれ柔らかいですね、触って、あの、はい、クッキーなんですけど、
はい、
なんだろう、ちょっとなんかねパンっぽい感じもある柔らかさですね、この感じ、
うんうん、
はい。でね、ふわっとこう、手で力そんなに入れなくても割れてですね、チョコチップはそんなに主張してない感じですね。はい、ちょっといただきます。
はい。
うんうんうん。 あ、このジャージー牛乳感出てますね、かなりね。
はい。
うんうん。でもチョコチップは本当に控えめな感じで、これやばいですね。ちょっと僕かなり好きな、かなり好きなお菓子かもしれない。
でもよかったじゃないですか。うん、一個新しいね。
うんうんうん、うん。
ものが開拓できたんで。
そうですね。うん、
今日はもうこれまでですよ。
はい。あ、もう一回ぐらいいくかもしれないですけど。一枚だけ今。うん。でも、この焼き菓子コーナーはやっぱりブルボンの勢力がかなり高いとこなんですけども。
やっぱノウハウが違うんだろうなと思います、ね。うん、
で、ただその、ブルボンでもそんなにここまでしっとりな感じの商品っていうのをあんま出してないんで、
うん、
ある程度の歯ごたえを残しつつっていう感じの商品が多いんですけど、
うん、
このしっとりクッキーはですね、かなり思ってた以上に本当にしっとりしてまして、
はい、
これブルボンちょっとやばいぞと一瞬、うん、思うぐらいの感想を抱くまでにはありますね。ちょっとカレーム正直ちょっと侮ってたんですけれども、
はい、
カバヤってだって焼き菓子のイメージないもんなってちょっと思って、またまたまたちょっとこのブルボンの勢力のところに来ないでよとか思ってたんですけれども、
うん、
この感じでいくと他のこのカリッとクッキーとかサクッとマカロンっていうのもかなりこれ期待できそうな商品だと思いますね。
はい、多分お菓子地図が変わるんじゃないかな、
今の、ね、やばいですねこれね、
はい、
これちょっとモリリンさんにも食べてもらいたいですよ、これちょっとそ、いや俺はいいよって言うかもしれないですけど、うん、これねサイトにも最近このお菓子メーカーのサイトの流行りで、このお菓子を使ったさらに手を加え、一手間加えたレシピみたいなのが出てるんですけれども、このカレームシリーズもその流れに乗っかってレシピ帳が特設サイトの方についてて、このしっとりクッキーも出てます。上にちょっとモンブランみたいなのを乗っけて食べたりとか、
はい、
ちょっと手を加えてっていう感じじゃないんですけれども、
これ一手間じゃないよこれ。
そうだ、このいつもねこのお菓子メーカーのレシピ集を見ると準備がちょっとハードル高すぎるよっていうものが多いんで、
勘違いしてるよねって思うときは、ね、
このパンプキンマフィンとかもこのクッキーの見る影ないですよね。
せいぜいアイスクリーム乗せるぐらい。
そうそうそう、まあ流行りで言うとマシュマロ挟んだりとかっていうのまではわかるんですけど、これ間にホイップとあんこを挟んだミニドラ焼きとかちょっとねこれねハードル高すぎる感じは。
これあれだよ、多分セレブな奥様たちが集まってちょっとお茶しようじゃないっていう風な形だったらこれやるけど、
はい、
忙しいお母さんたちはできないよこれ
ね。これねちょっとねお菓子メーカーさんに一言物申すとすれば、もうちょっとハードル低いやつも欲しいなっていう、
まあ、高級菓子で売ってるからそれはねどうしようもないと思う
だってもうこの用意する材料のグラム数とかまで出てるのでもうこれはもうお菓子作りですよねって感じで思ったりはするんですけども、まあまあまあまあね、
うちのカーレムを普通の庶民の方が食べるなんてなかなか大胆なことなさりますわね。
そうそういう感じですよね。
カバヤさんに怒られる
まあでもあえてねそこハードル上げなくても、焼き菓子コーナーって結構スーパーの中でももともとハードルが高い商品なんで気持ちはわかるんですけれども、これね手加えなくても美味しいっていうことがちょっとわかったので、うん、これは今後の僕のスーパーで見る目がちょっと変わってくるので、
うん、ちょっとまあね今日はカーレム押しますよっていう、う
ん、そうですね、カーレムは皆さんちょっとぜひ試してみてください。これは
カレームね、
はい、ホロヨセブンの伊豆吉さんもこれはちょっとお好みになられるような味だと思いますので、
うん、まあね、割に丸中っていうねスーパーを押してますから
ね。ああこれ丸中っていうな、すごい懐かしい響きのあちらのね、香川とか四国とか岡山関係のところですよね。
西日本系のね。
うんうんうん。
スーパーなんです、ね。
はいはいはいはい。
押してます
か、ね、ありましたね。まさかここで丸中の名前を聞くとは思わなかったんですけれども。はい。 そんな感じですね。はいはいはいはい。カレーム。これは、かばやさん本当にすいません。侮ってましたんで、これはちょっと皆様も試してみてはいかがでしょうかっていう商品だと思います。はい。
いや、買って食べていただければ全然問題はありませんよ。
う
ん、
そうですね。うん、これは。
食べた俺。はい。
はい。で、これはじゃあカレームちょっとお一押しですね。はい、今回の中で。いや、そんな感じですかね。主要なブランドはそんな感じなんですけれども、ざっくり、あとはちょっと気になるところを拾っていきたいなと思うんですけれども、
はい。
まあ、ちょっと最初の方の話でも出てきました、チョコレートの中でも、フィンガーチョコレート。
フィンガーチョコレート、
うん、これはもう、昭和のチョコレート菓子って言うと僕はこれが筆頭に出てくるんですけれども、もともとは確か森永さんが出してたのが、そこが販売終了になって、今、かばやさんが、出してるっていうような商品なんだと思うんですけれども、
うん、
人差し指ぐらいの指の形状によく似たビスケットにチョコレートをコーティングしたやつで、包み紙がね金色と銀色とシリーズによってはちょっと色がついてるような感じのもあるんですけれども、基本的にこのキラキラしたような包み紙になっていて、まあ、それを開いて食べるっていうようなの懐かしいチョコレートなんですけれども、なんかね、このね、味は全く変わんないのに、包み紙の色をより分けてしまう自分が少年時代いて、銀色ばっか食べるとか、
はいはいはい、
金色ばっか食べるとか、この辺ちょっと好みが分かれると思うんですけども。
はいはい、味は変わらない
んで、ね。なぜか、よりすぐってしまうっていう、ちょっとフィンガーチョコあるあるがあったんですけども。
ピンクのメタリックとかね。
ありましたありました。ちょっとね、レアなんですよ、色付けのやつが。ちょっと懐かしい系のフィンガーチョコレートも今カバヤさんが扱っているですね。あとはもうチョコレート結構ね、アーモンドチョコレートとかゴールドチョコレートとか定番っぽいチョコレート菓子もありますし、今回ね僕買ったチョコレートで僕コーヒー系のお菓子結構アイスとかも好きなんですけども、ドトールコーヒーとちょっとコラボレーションしたようなドトールコーヒービーンズチョコっていうので、
はい、
袋入りのやつがあって、これは中にコーヒー豆と、ダブルチョコレートがあるって感じなので、ちょっとほろ苦系のやつなんだと思うんですけど、
はい、
これは、今日は食べません、
はい、もうやめときます、ね、
はい、これは新商品みたいなんでちょっと買ってみましたとかですね。あとですね、メッセージいただいてるメッセージもちょっと忘れずに紹介したいんですけれども、これ同じ商品の絡みでいただいてるんですけれども、またまたヘイポーさんからいただいてまして、ジューシー、ショートケーキ味とか、禁断のラムネみたいな斬新すぎる新製品を発売した時のかばやが醸し出すナポリタン味を出した時のガリガリ君みたいな攻めの姿勢が好きっていうのとかですね。あとはですね、ヤマヤンさんからもメッセージいただいてまして、かばやといえば、禁断のラムネと、禁断のコーラが最近のお気に入りです。噛んで食感を楽しむもよし、口の中で溶かしてラムネチョコの味を堪能するもよし、夏にぴったりの爽やかなお味になっております。ということで、くしくもちょっとね、同じ商品シリーズにですね、メッセージをいただいたんで、これちょっと取り上げたいと思うんですけれども、今カタログの方にはチョコレート菓子のところで禁断のコーラっていう見た感じちょっと怪しい匂いがプンプンしそうなお菓子があるんですけれども、
はい、
はい、最初これ見て僕チョコレートだとは思わなかったんですけれども、よくよく見ると新食感ショコラっていうことで書いてて、弾ける爽快感っていう文言とでっかく禁断のコーラっていうですねロゴが入ってまして、これね、僕正直色物系のお菓子だと思ってたんですよ。見た感じ。チョコレートとコーラと弾ける爽快感っていう文言がぴったり来なかったんで、頭の中で。
はい。
騙された感じで買って、事前にちょっと食べてみたんですけれども。
はい。
これね、美味しいんですよ。びっくりしました。
説明聞こう。
あのですね、
うん、
これ新食感ショコラっていうので、チョコレートだと思って食べると、全然このチョコレート感っていうのがないんですよ。ほんとラムネ菓子の方の印象に近いんですけど。
はい。
でね、口に入れて歯を入れると本当に食感としては、 なんて言うんですか、ちょっとラムネを噛んだような食感がして、で割れると中から分かりやすく言うと綿パチのあのパチパチパチパチって出てくるような、
はいはいはい、
はい、あの物体が中に潜んでまして、
うん、
まあ綿パチほどは刺激強くないんですけれども、割って食べるとそれが中から出てきて、そのパチパチ感もちょっと残るっていうような感じで、
はい、
それが多分弾ける爽快感っていうとこなんですけれども、で僕コーラ系のお菓子ってあのね、あんまりこのボーダーライン超えてきたことがなくって、
はい、
どっちかっていうとちょっと安っぽい味とか、その甘味料の味っていうのが前面に出てくるっていうのがコーラ味のお菓子っていうのが印象にもうずっとあって、うんうん、多分まあね、その辺は駄菓子で結構散々な目に遭ってるんだなと思うんですけども。
もうそれはもう製法が、コーラの味出すための製法が多分そうなっているから、
うんうんうん、
やっぱ甘味料の味が残る。
そうですよね。
で、なんとなく雰囲気がコーラっていう。
そうなんですよ。うん、なんで、当たったことないからこれもどうせちょっと色物だろうって思って食べてみたら、このね、ここに初めて多分このチョコレート、ショコラの、まあ、純チョコレート菓子って書いてあるので、メインではないんですけど、全くこの感じないはずのチョコレートの、この上品さがプラスすることによって、コーラ菓子の独特のこの安っぽい感じがしなくてですね、
うんうん、
上品なコーラ菓子って言うと変なんですけれども、
はい、
コーラ菓子食べてるんだけど、なんて言うんですかね。嫌な感じはしない。むしろこうなんか、ラムネ菓子として純粋に美味しいぞ。これ、あれ美味しいぞみたいな感じの感覚になっていて。うん。これ、うちの奥さんにも食べさせたら、これ美味しいねって言うんで、評判良くてですね。
うん。
コーラでこれなんだから、このもう一つ出てた禁断のラムネっていうのが、いかほどのものなのかっていうのがちょっとすごく気になってるんですけれども。これね、ちょっと僕の言葉足らずなんで、これをうまく表現する言葉が見つからないんですけれども、これちょっとね、騙されたと思って食べてみると、思ってるコーラ菓子とはちょっとまた違う印象があるんで、
ワタパチのコーラ味のコーティング、チョコレートコーティングっていう感じかな？
うん、でもね、チョコレートの
味はちょっと
少ない。味は、ほとんどチョコ感ないんだけれども、はい、ただその、下品にならない上品さっていうのを多分このチョコレート部分が演出してるんだと思うんですよ。ややこしいんですよね。これチョコレート菓子なんだけど、チョコレートを食べてる感じはしない。
難しいな。
本当に ラムネ菓子なんだけれども、なんとも言えないお菓子です。これね、本当うまく言えないんですけど、ただこの2名が、おすすめですよっていう風にメッセージ送ってきたのは、理由は僕食べたものとしてはわかります、
うん。
うん。これ売り場でね、すごい下の方に隠れてて、もう明らかに売れないだろこれっていうような位置づけに置いてあるんですけど、意外な副兵来ましたね。
じゃあね、これ聞いてるポッドキャストの皆さん、はいはいはい、ちょっとね、禁断のコーラキャンペーンをやりましょう。
そうですね。食べて、皆さん写真付きでもいいんで、感想を、この不思議な味に関して感想を的確に、まあ、できればツイッターの文字数以内で述べていただければ僕もいいねしていきますのでこれね、なかなか存在感のあるお菓子になるんじゃないかなと思いますよ。
なんかあんまり知られてないけど、うん、知ったら美味しいかもね。
そうですね、このね、禁断シリーズは、
うん、
ちょっと今後要チェックかもしれないです。
まあ、かばやさんが挑戦してる枠なんだろうなと思います。
ですね。メッセージもいただいたので、ちょっと取り上げたいなと思ったんです。